キリストの香り、キリストの香りとの題で、三浦正信牧師より第二コリント2章12節から17節のメッセージをいただきます。
ずっと礼拝で続けてコリント人の第2の手紙を読んでおります。パウロは、コリント教会を2回訪問しようと計画していましたけれども、その予定を、理由があって、変更してしまいます。このコリント第2の手紙ではですね、前半その、どうしてそのコリント教会の訪問をキャンセルしてしまったか、そういう理由を説明しつつですね、パウロは、いろんなことを説明しながらもですね、その中にいろんなこの助言とか真理を盛り込んでいく、そういう手紙の書き方をしますから、その訪問を予定を変更した理由を語りつつですね、私たちが信じる神様がどのような方でいらっしゃるのか、またキリストの体とされた私たちがどのように生きるべきであるのか、また私たちの唯一の敵であるサタンがどのような策略を持って近づいてくるのか、そういうようないろんなこの大切な真理をですね、盛り込みながら、そしてその訪問を、直前にやめた取りやめにした理由を語っております。今回そのコリント訪問を断念した一番の理由は2章の一節、2章の初めにもありますけれども、コリントの人たちを悲しませたくないという、パウロなりの思いやりであったことが記されています。と言いますのも、前回パウロはコリント教会を訪問しましたけれども、その時に、第一コリントを見て、くださったら分かる通りですね、いろんなその教会が問題を抱えていたんですね。それに対してパウロは非常に厳しい助言を与えることになりました。しかしコリント教会の人たちの心がまだそれを受け取るその柔らかな心になってなかったんですね。そのためにパウロのこの厳しい助言がですね、十分にこの伝わらなかった、真意が伝わりませんでした。ですからコリント教会の人たちも何かパウロから叱られてしまったという思いだけが残ってしまい、またパウロ自身も十分に伝わらなかった、ただ言っただけで、何かこう十分伝わらなかったというですね、そういう、こう不完全燃焼のような思いで、帰ってくることになりました。そういう経験がありましたので、今本当に彼らの心に何か変化が起きていない限り、また訪問しても同じことを繰り返すだけだと、そういう思いがあってですね、パウロは今回行く予定であったコリント訪問を断念してしまったわけです。特にコリント教会、初代教会にもいろんなこの教え、福音とは違う教えがですね、こうはびこっていましたので、コリント教会の中にも、この誤った福音とは異なった教えを説く人たちが、率先してパウロを批判し、パウロが使徒であるということに疑いを持つようにしていました。仕向けていました。今韓国でも非常にその微妙なですね、この異端のグループが特に大きな教会に入り込んでですね、もう2年3年かけてその教会の人たちとの信頼関係を作って、ある時ガラッとですね、自分たちのグループに引き抜いていくというですね、そういうグループが今起きていてですね、結構それこそもう何百人何千人単位で教会からごそっと出ていったなんていう話を聞きましたけれども、そのグループが今日本にも来ているそうでですね、ちょっとその諸教会に注意するようにという呼びかけがいろんなクリスチャン新聞などでもなされております。特に、まず最初に牧師に近づいてくるそうですので、私が気をつけなきゃいけないようですけれども、非常にその信頼関係を作ってですね、もうそれこそある人たちはもう教職者にまでなって、ある時こそっと連れていくそうですけれども、そんなのが今でも、特に韓国中心にですね、もう実際にそういうことが起きておりますので、それはパウロの時代にもでも似たことがあったわけですね。いつの時代にも、そういうグループというのが起きてまいります。 コリント教会にも、まあ、そういう人たちがパウロが出た、パウロがそのコリント教会を去った後にそういう人たちが入ってまいりました。まあ、そういう人たちが非常にそのパウロに対する使徒諸行ですね、あれが使徒、あいつが使徒であるということに関してはおかしいというですね、こう吹聴してコリント教会の人たちがこうパウロの言うことを聞かないようにこう仕向けていった、まあ、そういうことがあったようです。まあ、その中でパウロ自身も今本当にそのコリント教会に行くことは、あまり意味がないのではないかと思って断念したわけですね。まあ、その説明の続きが、まあ、今日のところになるわけです。12節から順番に見ていきたいと思いますけれども、12節と13節をまずお読みいたします。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。ちょっと地図を出していただけますかね。入ってる。パウロは、まあ、ちょっと第一コリントとかですね、コリントの手紙を書いてた時は、まあ、エペソにいたわけですけれども、本来はそのエペソからコリントへ行ってその後にマケドニアに行く予定であった、まあ、そのことが一章の16節に書かれてあります。地図もうちょっと大きくできますか。エペソですね、白い丸で囲んであるところエペソですけれども、まあ、エペソに最初行って、そして、まあ、今日のところでは、まあ、本来だったらばそのエペソから直接コリントへ、コリントはギリシャのとかですね、コリントに行く予定だったんですけれども、まあ、それを、まあ、見合わせることにした。そして神様は、エペソからトロアスに行くように道を開かれたんですね。今の2章の12節を見ますと、キリストの福音のためにトロアスに行くように主は私のために門を開いてくださいました。まあ、トロアスで伝道しなさいと、まあ、そういう道を主は開いてくださったんですね。まあ、でもパウロの中にはそのトロアスに行くときに、まあ、そこで福音を伝えるという使命もあったわけですけれども、同時に、テトスに会えるかもしれない。テトスというのは、この直前に書いたいわゆる涙の手紙と言われるですね、パウロの手紙をコリント教会に届けてくれた人です。そのテトスに会って今のコリントの教会の様子を聞きたいと、もうパウロはもう切に願っていたわけですね。そのテトスにこのトロアスで会える可能性もあってですね、まあ、テトスに会える可能性もあって、まあ、彼はトロアスにも行ったわけですけれども、まあ、そのテトスについてですね、13節に、出てきます。実際にはその兄弟テトスに会えなかったのでと、ごめんなさい、もうちょっと地図出してもらっていいか、テトスに会えなかったんですね、実際には。でその、このテトスという時にですね、13節で私の兄弟テトスと実はまあ原文では言われています。まあ、このテトスに対して非常にこのパウロはまあ信頼を持っていました。パウロだけでなく、テトスはこのコリント教会の兄弟姉妹たちをも深い愛を持って愛し接し、とてもこう面倒を見た人なんですね。第2コリントの7章14節15節、見ますと、そのテトスとこのコリント教会の人たちとの関係というのが書かれてあります。第2コリントの7章の、14節15節、第2コリントの7章ですね、14節と15節、私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼はあなた方が皆よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。云々とありますけれども、まあ、このようにですね、まあ、非常にそのテトスが、このコリントの人たちからも信頼されていた、 そして非常に歓迎されていた、歓迎されていたし、またテトス自身もそのコリントの人たちを非常にこの愛情をますます深めていますと、そんなふうに言われています。その後の8章16節を見ますと、私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心もにも与えてくださった神に感謝しますと、非常にテトスがパウロと同じようにコリント教会のことを切にこの思っていた、気に留めていた、心にこの留めていたということが記されています。そういう意味でこのパウロも信頼していたし、またコリント教会の人たちも非常にこのテトスのことを信頼していたんですね。後にテトスはクレテ島へ行って伝道しますけれども、パウロはそこへこのまた彼に手紙を書きます。テトス書1章4節を見ますと、真実の我が子テトスと呼びかけているんですね。真実の我が子テトス、真実のもう私の息子テトスよっていう、そういうふうにですねパウロは呼びかけています。テトス書1章4節、そこまでこのパウロはテトスに信頼し、そしてこのコリント教会への重要な手紙を託したわけです。この手紙を読んで、なんとかコリント教会の人たちの中に何かこの変化が起きてほしいと、そういう切なる願いを持って、もう涙ながらに書いた手紙を、パウロはテトスに託しました。でパウロは、その手紙を、それは本当に祈りながら手紙を書いたんだと思うんですね。本当に何かこうコリント教会を憐れんでほしい、助けてほしいという切なる思いを持ってその手紙を書いたんだと思います。その手紙をコリントの人たちが読んだ後、どうであったか、何か変化が起きたのか、何か素晴らしいこの聖霊の技が起きたんじゃないか、そんなことがですね気になって仕方がありませんでした。いやでもひょっとしたら、その間違った福音の方にどんどんまた、引っ張られてるんじゃないか、そんな心配もあったと思うんですね。彼はとにかくもうすぐにもテトスに会って、このコリント教会のその後の様子を聞きたかった。でも実際にはトロアスに行っても会えなかったので、心に安らぎがなかったんですね。2章に戻りますけれども、第2コリントの2章の13節、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこで、トロアスにはあまり長期間滞在せずに、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。マケドニアへ向かいました。もう一回地図出せますか。ありがとうございます。トロアス側の青丸ですね。あそこから、結局あそこには短い時間しか期間しか滞在しなかった、短い期間しか滞在せずに、そこから上のマケドニアですね。マケドニアというのはあの地方の名前ですけれども、マケドニアに赤丸のところに、行った。そこに行けばその会えるかもしれない、テトスに会えるかもしれないと思ったわけですね。トロアスではせっかくその伝道の機会が与えられたわけです。神様がこの門を開いて福音を伝える機会が与えられた。パウロは伝道者でもありますから、そこで専念して伝道すべきではないかと、そんなふうにも、思ったりするわけですけれども、でもパウロのこの時の優先順位はコリント教会にあったようなんですね。もちろん短期間でもトロアスに滞在している間に福音を伝える機会はあったと思います。でも仮にパウロがそこから他のところに移っても、また他の人が福音を伝えることはあり得るし、神様はどんな人を用いてでも福音を伝えることができる方ですから、この時のパウロは非常にそのコリント教会のことが気にかかってしょうがなかったんですね。ある意味ではそれが神様から与えられた思いとも受け取っていたかもしれません。コリント教会がその誤った教えにこの引きずられて食い尽くされているのではないか、そんなことも恐れていたと思います。パウロはついにトロアスを後にして、なんとかそのテトスに会ってコリント教会の様子を知りたい思いでマケドニアに渡りました。でもマケドニアに渡ってからもパウロは気が気じゃないんですね。この第2コリントって非常にこのパウロの繊細さとか この思いがひしひしとこの描かれている手紙ですけれども、第2コリントの7章の5節と6節を見ますと、マケドニアに着いてからもまたパウロはこう不安でしょうがない、そういう様子が書かれています。第2コリント7章の5節6節、マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。マケドニアに着いた時もしばらくはまだこの安らぎがなかったんですね。まあ、実際いろんなことがそこでもあったんだと思いますけれども、しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、おそらくパウロは気落ちしてたんですね。せっかくマケドニアに来たけれども、やっぱりテトスに会えない、コリント教会のことがまだ様子がわからない、そんなで気落ちしていたようです。まあ、非常に人間臭いこの伝道者パウロの姿が本当にこう生き生きと描かれていますけれども、そんなもうテトスに会えないこと、ある意味では会えないことぐらいでですね、落ち込んでいる、気落ちしている、そんな私の神様は慰めてくださった、ついにテトスに会えたんだ、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。まあ、でもとにかくそのテトスに会うまではもう安らぎがない、不安でしょうがない、そういうパウロだったんですね。第2コリント2章に戻りますけれども、そんな、パウロでしたけれども、まあ、ついにマケドニアに行ってしばらくしてからですね、このテトスに会うことができます。その会った後のこと、この切り替わりが第2コリント2章14節になるわけですね。しかし神に感謝します。もうそれまでの私は不安でしょうがない、本当にコリント教会がどうなってしまったか不安で不安で、もう心に安らぎがなかった。そしてテトスに会って、テトスからコリント教会に起きた素晴らしい出来事を聞くまでは不安でしょうがなかったんですね。しかしマケドニアでテトスに出会い、パウロはテトスからこのコリント教会の様子を報告として聞きます。その中で、しかし神に感謝しますとですね、この不安が感謝へと切り替えられました。その涙の手紙をテトスが届けた後、また少し時間はかかったかもしれませんけれども、コリント教会の中にこの深い悔い改めが起きてきた。そして人々が、一体神様の御心はどうすることなんだろうか、あの人がこう言ってる、この人がこう言ってるじゃない、神様の御心はどこにあるんだろうか、真剣にですね、神様の御心を問いかけるようになった。いろんな大きな教会に起きた問題を通してですね、みんなが真剣に神様に、あなたの真理は何ですか、あなたの御心は何ですかと神様に真剣に問いかけるようになった。その様子を聞くことができて、パウロは一転して神に感謝しますとですね、その不安が感謝へと変えられました。そしてですね、まあ、その感謝と同時に、パウロは、この古代ローマで、ローマ帝国でよく見られたその戦争の戦いの後にですね、まあ、ローマが勝利を収めた時のこのパレードを思い起こすんですね。まあ、凱旋パレード、勝利の行列ですね。それをこう思い起こして自分たちのことをこうそこにこう当てはめています。ローマが、まあ、戦いで戦で勝利した後、必ずそのローマでその勝利のパレードが行われました。凱旋行列が行われました。まあ、先頭におそらく将軍が進み、その後敵の戦利品などがですね、こうぶわっとこう紹介、あの、なんて言うんでしょう、見えるようにこう運ばれていくんですね。こんなに敵からこの戦利品を奪ったぞ。そしてその後に、鎖につながれた捕虜たちが引き連れられていきました。まあ、パウロはここでこの第2コリント2章14節で、まあ、捕虜なんて言葉使っていませんけれども、まあ、あたかも パウロたち、使徒たちがその勝利の行列に引き連れられていく捕虜のように、捕虜に例えているんですね。まさにパウロはキリストの捕虜のような存在です。キリストを迫害している真っ最中に復活のキリストに出会って捕らえられて、もう有無を言わさずキリストをこの伝える伝道者に変えられてしまったわけですね。もうそういう意味ではパウロは、そしてパウロたち、使徒たちはみんなキリストの捕虜のような存在です。でも普通捕虜といえば、屈辱に満ちています。もう本当に惨めな存在です。しかしキリストの捕虜は屈辱ではない、むしろ感謝だと、パウロは感謝を捧げるわけですね。キリストの捕虜であることを感謝している。ローマ軍のこの凱旋パレードの時に後ろの方で引き回されていくこの捕虜の存在というのは、実はローマの群衆たちにその勝利の喜びを与えます。あ、本当に勝ったんだ。捕虜たちをたくさん連れてれば連れてるほどですね、この勝利がすごいものだということがわかるわけですね。その捕虜の存在を通して、捕虜の多さを通して、その戦いの勝利がどんなに凄まじいものであったか、それが表されます。ですから群衆にこの集った人たちはもう大歓声を上げるわけですね。その捕虜たちを見て、そこの捕虜たちは惨めな思いをするかもしれませんけれども、その捕虜の存在がローマの民衆たちに勝利の歓喜をこの湧き上がらせます。同じようにキリストの捕虜とされた者たちを通して神の勝利が表されていきます。キリストの素晴らしさが群衆に、人々に表されていきます。一人の人がキリストの捕虜となって初めて、このキリストの素晴らしさ、キリストの勝利というものがこの人々に表されていくんですね。パウロはこの私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加えてくださった、まさにその勝利の行列の捕虜としてですね、神の素晴らしさを表す、勝利の素晴らしさを表す捕虜として、私たち人たちをこの行列に加えてくださったんだ。その勝利の行列というのは、エペソ、トロアス、マケドニアとこう、もうある意味ですごい距離を移動しているわけですね。飛行機もない時代ですから、そのすごい距離の行列の中に加えてくださったという、そんな思いもあったかもしれませんけれども、もう世界中どこに行くところ もあっても、キリストが、私をもう引っ張っていってくださる、その勝利の行列に加えられている、そういう私たちなんだという、そんな思いでここを言っております。そしてもう一つですね、このローマの凱旋パレードにつきものだったのが、そのパレードの道の至るところでお香がたかれてたんですね。香、かぐわしい香りをする。ですからその勝利の凱旋パレードでみんなこう将軍やら捕虜やらが進んでいく、その道はすごくこういい香りがするんですね。お香がたかれてたので道々、そしてこう良い香りが立ち上っていました。そのこともパウロはここでイメージしているようです。キリストの捕虜とされた自分たちを通して、至るところで凱旋パレードの時にブーンとこう匂ってくるこのかぐわしい香り、自分たちを至るところでキリストを知る知識の香りを放ってくださるんだ。14節ですね。至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいますと、キリストを知る知識の香りですね。キリストを知る、キリストを体験的に知る、理屈を知るだけでなくてですね、キリストを体験的にリアルに知ること、まさにこれは福音の中心です。 キリストをまず個人的に私の救い主として主としてキリストを体験していくこと、このキリストを体験している者たちを通して神はキリストの香りを放ってくださいます。自分で香水をつけたりしなくていいんですね。もうキリストが、キリストご自身がキリストの捕虜となった者たちを通してキリストの香りを放ってくださる。自分では、いや私なんかもう本当に罪の悪臭しか話しませんよ、何にもいいもの出てきませんよと思うかもしれないけれども、でも本当にキリストを知り、キリストと出会い、またキリストを日々体験している人を通して神様はあの勝利のパレードの満ち満ちたかれた香のようにキリストの良い香りを放ってくださると、自分で頑張ってその香りをこう出すんじゃなくてですね、神がキリストを知る知識の香りを放ってくださいますと、そうパウロは言っています。まあ、そういう意味では自分たちを通しても、こんな自分たちを通してもキリストはそのご自身の香りを放ってくださるんだということを、まあ、喜び感謝しているわけですね。こんな私を通して、ただしですね、この香り、私たちを通して、この出ていくこのキリストの香りというのはですね、凱旋パレードの香の香りと違う面があります。15節と16節を意味します。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。神の前にかぐわしいキリストの香りだ。でもそれは救われる人々の中でも滅びる人々の中でもとですね、この救いと同時に滅びがあるということも宣言する、そういう香りです。ローマの凱旋パレードで叩かれるその香はですね、もうただただローマの勝利を祝う、もう喜びだけの香りだったかもしれません。しかしキリストの香りを放つときには、そこに救いがあることと滅びがあることと、この両方を、提示することになってくるんですね。パウロたち、使徒たちが福音を語るとき、すなわちイエス・キリストを伝えるとき、そのキリストを受け入れて永遠の命を得る者と、どこまでもキリストを拒否して永遠の滅びに至る者とが出てきてしまいます。福音を語ることで永遠の命を得る者と滅びに至る者たちがはっきり分かれる。そんなんだったら福音語らない方がいいじゃないかと思うかもしれませんけども、でも誰も福音を語らなかったらみんな滅びちゃうんですね。でも福音をはっきり語っていくとき、キリストの香りを放っていくときに、確かにこのキリストを受け入れるなら救いがある、どこまでも拒否するならばそこには滅びがあるのだという、この両方をキリストの香りは、伝えていく存在であります。キリストの香りであるということは命と死の両方を宣告することでもあります。特に使徒たち、伝道者たちはそのような重い任務を神様から与えられています。ですから16節のこの最後のところですね、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。ある意味ではこんな重たい務めにふさわしいものは一体誰でしょうかと、そう問いかけます。この永遠の命に、永遠の魂に関わる問題を扱う、そしてそれを伝えなければいけない務めというのは非常に重たい役割です。パウロは、ここで、コリント教会の一部の人たちが まあ、今なおパウロが使徒であるということに疑いを持っている、そのことを、まあ、とても意識してここを語っています。決して使徒というものが、まあ、何か人からの名声を得たりですね、求めたり、使徒であるということで何か権威が与えられるとか、そんないい思いをするためになるものじゃないんだ。死と命に関わるとても重たい務めなんだ。まあ、そんなことをこの文脈の中でこう暗に伝えているようです。自分がなりたいから、人からの人物になりたいから、あるいは何か認められないたいからなるものでもない、なって楽しいからなるものでもない、まあ、確かに人が救われることに関わる喜びはあると思いますけれども、だからといって、嬉しいことばかり、楽しいことばかりでは決してありません。だから主から召されて、主から迫られてなるでなければ、とてもこの務めには当たれない、またましてそれを続けることはできない、そういう務めです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。それは神からただ召されたもの、それだけがふさわしいもの。人間的にふさわしいふさわしさは決してこの務めにふさわしいものではありません。パウロもですね、自分自身が本当にその使徒になること、伝道者になることに関して人間的にふさわしかったとは到底言えないことを認めています。テモテの第1の手紙1章13節第1テモテの1章の13節テモテの第1の手紙の1章13節ここでパウロはキリストに出会う以前の自分を告白しています。第1テモテ1章13節私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。パウロはかつては神を汚す者だった。キリストを迫害して神様の御心を完全に損なう者だった。それだけじゃない、暴力を振るってもう無理やりでもクリスチャンたちが信仰を捨てるようにこの働きかけた、力ずくでですね、そういうものでした。ですから人間パウロとしてはですね、このキリストを述べ伝えるのにふさわしいものだと何もないわけですね。それはパウロ自身が一番よく分かっていました。人間的に言うならばもう決してふさわしくない、こんなひどいことをしてきた、こんなに神様の御心を損なってきた、キリストの邪魔をしてきた、人間的には一番ふさわしくない、でもそんな私を神の方が一方的に救ってくださって、捉えてくださって、ある意味ではもう強引にですね、捕虜として引き連れてくださって、今度はキリストを伝えるものに変えてくださったんだ、それは全部神様から出たことであって、もしもふさわしいということがあるならば自分の側には全くない、神が選ばれた、神がそのように私を召された、ただそれがあるだけだ、それ以外の人間的なふさわしさは何一つないということですね、パウロは認めています。ですからこの後で第一テモテの1章の16節こんな私が憐れみを受けたのはと続きますね。第一テモテ1章16節しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。こんな私が、そんな神を迫害し暴力を振るう私が神様の憐れみを受けたのは、神様の寛容がどんなに大きいか、こんなやつでも救われるんだ、 そしてこんなやつでも伝道者として立たせることが神にはおできになるんだという、その神の寛容と神の力を見せる見本として、あえて誰よりも人間的にはふさわしくないパウロを神は選ばれたんだ。少なくともパウロはそう受け取ってたわけですね。ですから私の中にこの使徒として立たされられる人間的にふさわしいものは何一つない。ただ神がご自身の寛容を示すためにあえて一番罪深い、一番どうしようもない私を選んでくださった、神の憐れみの見本にしようとしてくださった、ただ神が召された、そのふさわしさがあるだけだと、まあ、パウロはここで告白しています。ですから、まあ、パウロの使徒職を疑う人たちに対してですね、パウロはこの任務に当たることができる人はまあ誰でしょう、第2コリント2章の16節で言いました。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。それは神が召されたものだ、それ以外の何一つない。まあそれがまあパウロの答えだったと思うんですね。このような務めにふさわしいものはただ神が召されたもの、人間的にふさわしいふさわしくないは関係ない。神が召されたのでなければとてもこの務めには耐えられない。永遠の魂を扱う、命と滅びを宣告する、このある意味で重たい務めにはとても耐えられない。ただ神が召されたかどうか、それだけだ。そのようにパウロはこう質問を投げかけながらですね、そういうことを伝えております。そして第2コリントの2章、今日の最後ですけど17節、私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。ここで多くの人のようにとありますけれども、神の言葉に混ぜ物をして売る人がまあ多くいたっていうんですね。おそらくコリント教会でパウロがその開拓伝道しましたけれども、そのパウロが去った後に入り込んできた、非常に福音に似てるけれども福音とは全く異なる教えを持ち込んだ人たちのことを指していたと思われます。彼らが特にコリント教会の人たちにパウロのことを批判しですね、パウロの使徒職に疑いを持つように仕向けていった。それは11節にあるようなサタンの策略の一つでもあったかもしれません。彼らは神の言葉ではなく、言葉だけではなく、そこに混ぜ物をしていきました。すなわち自分たちの、肉の思いですね。純粋に神の言葉だけではなくてですね、そこに自分の肉の思いを混ぜていきました。そして売り歩きました。この十何節の混ぜ物をして売るという言葉は、行商するとかですね、小売りする、商売をするっていうような言葉です。ギリシャ語の言語はですね、この神の言葉に混ぜ物をして売る人たち、彼らは自分たちが名声を得ることとか、人々を自分たちの教えに引き寄せること、ひいてはそのことによって何らかの利益を自分たちが得ることにしか関心がありませんでした。そういう意味で、彼らは教会に来て商売してるんだ、行商人だ、そんな強い言葉をパウロは少し皮肉を込めてですね、言ってるわけです。彼らは結局神の言葉に自分の肉の欲を足して、そっちの肉の欲を遂行するために神の言葉を利用している商売人だ。しかし私たち使徒はそんな思いで神の言葉を語ってるんじゃないんだと、ある意味で弁明するわけですね。十何節の後半、真心から語るんだ、 純粋にただ神の言葉をそのものを伝えたい、そしてこの素晴らしいキリストによる救いを一人でも多くの人たちに受け取ってほしい、もうただそういう心から語ってるんだ。また神によってとあります。神によって、神から召されているのだから、神が召してくださったんだから、どこまでも神の御心を求めながら、また神に頼りながら語るんだ。そして最後、神の御前でキリストにあって語るのです。ちゃんと神の御前に立って語るんだ。神が私たちの心まで、心の奥底までご存じでいてくださる。そして自分たちが語っている言葉一つ一つを神が聞いておられる。そのことをしっかり受け止めながら、その語る動機にやましい思いがないことも絶えず神の御前で吟味しながら語るのだと、そうパウロはですね、我々はそういう思いで語ってるんだと、まあ、せっせっと語るわけです。コリントの人たち、キリストに捕らえられ、キリストの捕虜であることを喜んで、このキリストの勝利の行列に連なる者たちは、同時にキリストの香りを放つ者とされています。自分ではとてもそんなんじゃないと思っていても、まあ、神がそういう存在にしてくださるというんですから、私たちはそう受け取っていけばいいんですね。キリストの香りはその存在をもって命の道と滅びの道があることを世に示す存在です。そういう存在としてこの地に生かされています。それは永遠の魂に関わる出来事です。キリストの捕虜となって初めて神はその人を通して神の勝利の栄光を表してくださいます。キリストの香りを放ってくださいます。その人の過去がどうであろうと、あるいは今もいろんな弱さや足りなさがあろうとも、いやむしろあえて神はそのような弱いもの、人間的にはふさわしくないものをいっぱい持ってる、そんなものを選んで神の栄光を表してくださるんですね。私は、今回このメッセージを準備していた時にですね、ちょうど、今別館の3階に牧師室を移していただいて、まあ、よくそこでやっていることがあるんですけれども、そのあちらの別館の3階からですね、この建物の、てっぺんにある十字架がよく見えるんですね。で、まあ、ちょっと、この準備している時も悪戦苦闘してですね、もうなんか本当何をここから語ったらいいのかなとかですね、またいろいろ自分に引っ掛けるともう語るの嫌だなと思ったりしながらですね、いつも準備をしているわけですけれども、まあ、ふとそんなでこうちょっと、なかなか進まないでですね、ぼーっとこう窓を見てたら、その教会の上の、まあ、十字架、細い十字架ですけれども、その上に一匹のカラスが止まっていました。で、そのカラスがですね、まあ、非常にそこからのこう何か他のカラスたちに語りかけている様子が見えるんですね。おそらくどっか餌があそこにあるぞとかですね、なんかそんなことを言ってるんだと思うんですけれども、私はそれをじっと見てるときに、自分がこう講談で語ってるその自分の姿にそのカラスが見えたんですね。真っ黒な、カラスが必死でカーカー騒いでる、なんか本当に、まるで自分みたいだな、本当にこう真っ黒な罪にまみれた真っ黒な、パウロどころじゃない本当に真っ黒な自分を、そんなものが本当に御言葉を語るって本当に恐れ多いことだなと思っていたんですけれども、その時にですね、そのカラスが止まっている十字架がこう見えてですね、ああ十字架があるからなんかそれだけだなっていうふうに思わされたんですね。まあ、そのカラスもあそこから語れるのは十字架があるから、そこに止まれるから語っているわけですけれども、多分十字架がなかったら教会のてっぺんには来ないと思うんですね。なんかそのカラスの姿を見てですね、私も本当にここに十字架がなければ、キリストの十字架の許しがなければ、御言葉を語るどころか 本当にこの救いに預かることもできない罪にまみれたものだ。でも本当に十字架があるから、イエス様は十字架で私の罪を全部処分してくださっているから、本当に誰よりもふさわしくない、誰よりも一番罪深いものが、本当にこの御言葉を語る本当に尊い、また恐れ多いこの務めに、この預からせていただいている、そのことを思ってですね、本当に十字架がこう、なんか十字架があるからそれだけだなって思わされました。それをですね、こうもっとこう迫るかのようにですね、そのカラスがそこから飛んでいくんですね。そうするとこのうちの教会の十字架は細いのですごい揺れるんです。ボワンボワンボワンって、それがこうまた私に迫ってきてですね、十字架だけだぞってこう神様が言っているようにですね、すごいインパクトがあったんですね。そういう気持ちで見てたから余計、普段だったら何とも思わなかった光景なんですけれども、すごくその十字架の揺れがですね、カラスもいなくなって十字架だけだぞってこう言ってくる、なんかそのシーンが非常にこう、私にはこう劇的にこの受け取られまして、本当に十字架だけだな、十字架なければ本当に何もない、また何もできない、そんなことを、思わされました。本当に自分の中からキリストの香りなんて話すことなどできない、でもただキリストの十字架の恵みだけで許されて救われている、そういうものを通して、もう本当にキリストなしには何もできない、キリストの捕虜を通してですね、それでも神様はその勝利を表してくださる、キリストの香りを放ってくださると、いや、おっしゃってくださっている、だったらもうどうぞご自由にしてください、その通りにお持ちください、引き回してください、なんかそんな思いが与えられて感謝でした。人間的にはふさわしくないようなものをも神は選んでくださって、このキリストによる勝利の行列に加えてくださる神様です。私たち一人一人、このキリストの香りを放つものとして、この地上に生かしてくださっています。そのキリストの香りは確かに命と死を宣告する存在ですけれども、でも誰も語らなければみんな滅びてしまいます。語っていくときに、またこの世で使わされて生きて存在して一緒に世の人たちと何かをしていくときに、自然にキリストの香りを放ってくださる、私たちはそういう存在として生かされている、こんなものでも神の前にかぐわしいキリストの香りと主がしてくださる、そのことを信じて、また今週も使わされていきたいと思います。もう一度第2コリント2章14節から17節読んでお祈りいたします。14節から読みします。ちょっと時間の関係で。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至る所で私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。お祈りします。天の父様、今日も礼拝を通し、また神の言葉である聖書を通し、私たちにあなたの御心を教えてくださり感謝をいたします。パウロが本当にこのコリント教会のことを熱く思い、テトスに会えるまでもう本当に安らぎがない、それほどまでにコリント教会のことを心配し、でもテトスに会ったときに本当にその不安が一転して感謝に変わるような出来事へと導いてくださいました。そのことを通してもう一度パウロ自身がキリストの捕虜としてこの勝利のパレードに、キリストの勝利のパレードに加えられていること、本当にもうそのパレードの中でもう自由にキリストに引き回されている、でもそれが感謝だと告白しております。 そしてキリストの捕虜となったものは同時にかぐわしい香の香りのように、このキリストの香りを放つものと主がしてくださっている。でもそのキリストの香りは命と死を宣告する存在でもあるということをおごそかに教えられております。私たち一人一人もただイエス様のただ憐れみだけで救われたもの、キリストの一方的な恵みで救われたもの、自分に救われるにふさわしいものはあったからではなく、何にもない、むしろ神を汚すことしかできない私たちであったのに、主が一方的に救ってくださいました。それは神様の寛容を示すため、憐れみの大きさを示すため、そしてこんなやつでも救われるんだ、こんなやつでもまた福音を語ることができるんだという、そのあなたの憐れみの大きさを示すためだったことを感謝いたします。どうか私たちがいよいよ、自分を見れば悪臭を放つしかないものですけれども、本当にでもキリストに捕らえられたものとして、キリストが、こんなものをも通してキリストの香りを放ってくださる、そのことを信じてまた出ていくことができますように、今週も使わされていくことができますようにお導きください。どうか本当に神の言葉を私たちが純粋に受け取っていくことができるように、絶えずいろんな肉の欲が働きますけれども、どうか常にそれを打ち砕いてくださって、御言葉をそのまんまにストレートに受け取っていくことができるように聖霊様を導いてくださいますようお願いをいたします。今週もそれぞれ使わされた場所で、本当にこのキリストの命を、生けるキリストの恵みを体験していくことができますようにお導きください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。どうぞ自由にお祈りください。